大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週は東京2020大会セーパーランナーに決定しています宮下空さんに登場していただいております。2日目の今日も宮下さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、まだ学生さんでいらっしゃるということだったんですけれども、まあ、いろんな活動を、ね、今までされてきて、今日の2日目はそういった話もちょっと伺っていこうと思うんですけれども、昨日いろいろその聖火ランナーへの気持ちなども聞かせていただいたんですけれども、改めて今の意気込みなども聞かせていただけますか。
はい、僕自身がこのまあオリンピックっていうことに関しては、アテネオリンピックの体操の米田選手だったりとか、水泳の北島選手などに多くのオリンピックの選手の方々と交流をさせていただいて、自分自身が希望をもらったというか元気をもらったというところがあったので、じゃあ僕自身はこのトーチを持って走ることによって、まあ、例えば藤沢メダカの学校、僕がこう今まで活動してきた活動に今は活動参加している次の世代の子どもたちへの元気を与えられる、恩送りっていう僕が言葉が好きなんですけれども、恩送りができるようなランナーとして走りたいなというふうに考えています。
大会が延期になっていろんな気持ちがありますけれども、やっぱりこうやって実際にオリンピックっていろんな立場でいろんな角度から参加ができる、やっぱり大きな大会なんだなということがすごくやっぱり昨日もお話ししてて感じますけれども、改めて今日意気込みを聞かせていただいて感じるところではあります。さあ、そして今ですね、藤沢メダカという言葉も出てきましたけれども、今まで宮下さんがされてきたボランティア活動なり、皆さんと一緒に活動してきたもの、どういったものがあるのか、たくさんちょっとありますので、ピックアップして今日はですね、ご紹介していただければと思います。今までの活動についてご紹介ください。
はい、今まで私がやってきた活動の中でも、やっぱ特に大きなウェイトを占めるのが、藤沢の固有種である藤沢メダカの保存活動になります。これに関しては、そうですね、幼稚園の頃、まあ、5歳ぐらいの頃に湘南台の駅でたまたま藤沢メダカを知ろうみたいなコップとともに水槽が置いてありまして、でその水槽にいるこのメダカなんだろうねっていうことを父とちょっと話をしていて、じゃあ家帰ったら調べてみようかって言って調べてみたら、この藤沢にしかいないメダカだということを知ったので、まあそれがまあ絶滅危惧種であるっていうことも後々知って、それを守る活動にちょっと参加したい、この地域のことについて学びたいと思って活動したのが結構大きなきっかけですね。そのまあ小学校入学と同時に保存活動の会に参加するようになりました。
その会での活動も結構長くされましたよね。
はい、小学校6年間生徒として学んだ後、中学生になってからはボランティアスタッフとして大人の方々と一緒に毎年来る子どもたちに対して藤沢メダカのことの魅力だったりとか、まあ、自然の大切さを伝える役割をしています。
それね、今もこう続けているというのがすごいなと思います。さあ、今その子どもたちに対してその自然の大切さ、そしてね、どういうふうに守っていけばいいのかといったところも今教えている立場であると思うんですけれども、藤沢メダカの好きなところ、魅力、宮下さん、どんなところですか。
はい、僕が藤沢メダカの好きなところっていうのは、すごくまあ元気がいい魚であるということが僕の中でも結構好きなところです。特に今この藤沢メダカって、まあ、飼ってみれば元気だっていうことは分かると思うんですけれども、ちょうどこの藤沢市の文庁舎の前にある小さな池のところに、現在藤沢メダカが今年の5月に放流されていて、元気に泳いでいる姿が見られると思うので、ぜひこの僕が好きな元気な姿をちょっとこう見てほしいなっていう思いがあります。
そうですよね、やっぱりこうやって自分たちで実際に大切にしているものってどんなもの、藤沢メダカってどんなものっていったのを、やっぱり実際に皆さんに見ていただける機会というのが市役所の文庁舎にありますので、来ていただいて見ていただきたいと思いますし、子どもたちにどういったことを今伝えていらっしゃいますか。
はい、まあ、自然とこう共に生きることを考えてほしいなというふうに思っています。やっぱりその人間ってこう科学技術も結構持っていたりとかして、こう文明を作ってきた中でも、やっぱりまあいつもそこに隣には自然があったっていうことをまあ忘れないでいてほしいなというふうに思っていて、まあ、特にこの藤沢っていうのは本当にまあ川があって森があって、そして海があるってい こう本当に恵まれた場所だなとも思っているので、そこを意識してほしいなっていうところから、そこを強く教えるために意識しているところになっています。
素晴らしいですね、宮下さん。やっぱりそうやって自分よりも下の子たち、若い世代に対してそういった気持ちでいるっていう学生さんがいるというのがですね、やっぱり素晴らしいと思いますし、やっぱり年代が近ければ近いほど分かり合える、受け止める方も素直に聞けるっていったね、そういったところもあると思いますので、これからもですね、この藤沢市の子どもたちのためにもご尽力いただいてまいりたいと思います。さあ、そして今藤沢メダカ最初にお話をしていただいたんですけれども、他にもいろんな活動をされているようなんですけれども、いくつか教えていただけますか？
はい、僕自身がそうですね、藤沢だと江ノ島のところにある B&G 財団の江ノ島海洋クラブに所属して活動をしてきました。またジュニアではあったんですけれども、ジュニアクラブのジュニアメンバーとして片瀬西浜のライフセービングクラブにも所属していました。
そういった関わるようになるきっかけって、宮下さんご自身がやりたいと思って始めているものになるんですか？
そうですね、やっぱり最初に誘われてっていうところはあったんですけれども、誘われて一回やってみた後に興味を持ってやりたいっていうのを両親に伝えて、じゃあいいよっていうふうにやらせてもらってきた感じです。
やっぱりいろんな人たちと関わるって大切なことですよね。
そうですね、本当にいろんな人に関わっていけるっていうのは素晴らしいことですし、なおかつその貴重な体験であるなっていうふうに僕は思っています。本当に今人と人とのこうつながりとかっていうところが再認識されている中で、そういう機会を多く持てたことは本当に幸運だったなと僕は今でも思っています。
やっぱりこう年齢問わずいろんな経験って自分がつかめばできるんだなと、ちょっと宮下さんの話を聞いていて本当に思うところが、ね、たくさんあります。でこのコーナーは大好き藤沢というコーナーになりますので、この藤沢の魅力、宮下さんどんなところを感じていらっしゃるか教えてください。
はい、僕にとってこうお気に入りな、この藤沢が好きなところとしてはやっぱり江ノ島が大好きです。特になんですけれども、やっぱりそのなんていうんですかね、楽しい時も、まあ、悲しい時もいろんな時にこう海行った時に必ず見るのが僕にとっては江ノ島を見ていたので、本当に江ノ島は僕にとって好きな場所です。また昨年の夏に高校生外交官としてちょっとアメリカに1ヶ月ほど留学をしていたんですね。でその時にちょっと地元を紹介してくれとこう言われた時に、おいでよ藤沢のちょっと大きな紙バッグの方を見せたんですね、仲間たちに。そしたらすごく富士山があって、あの海があってっていうところで、富士山と写ってるツーショットは羨ましいよっていうふうに言ってもらえたのがすごく僕にとってもちょっと嬉しかったです。そこ本当に大受けでした。
やっぱりこう海外にいても富士山、海って特別な感じなんですね。
結構特別なみたいで、本当に富士山が写ってるだけで、君の街は富士山に近いのかいっていう、あの聞かれ方をするので、本当になんか印象深い日本の象徴なんだなっていうことは改めて認識してます。
そうなんですね。本当にその江ノ島と富士山、やっぱりみんなが好きな景色だったりしますもんね。やっぱり海外でも知られてるんだなと思います。さあ他には何かありますか？
はい、まあ、最近ちょっと僕が美味しいちょっとあんこ屋さんをちょっとハマっているものがありまして、平野製庵所さんっていうところのあんこがちょっと最近美味しくてハマってます。
今日は実はお土産にもいただいたんですけれども、これちょっと珍しい感じのタイプなんですけれども、紹介していただいていいですか？
はい、今回お土産で持ってきたのが平野製庵所さんの、まあ粒あんです。まあ本当にベーシックなものをちょっと、それとあとそれ用にちょっともなかが売っていたので、もなかの皮でもなかあんでちょっと食べていただけたらなと思います。本当にここのあんこはすごく美味しくて、たまたまこう僕がツイッターをやっていて、4代目の方がツイッターをやっていたので、それのつぶやきからちょっと興味を持って、ちょっと藤沢だから調べてみようって待って調べて、実際に行ってみて買ってみたら本当に甘くて美味しかったので、そこからちょっと気に入って食べています。
ですね、出会いってどこにあるかちょっと分かりませんね。
そうですね、意外なところにやっぱり転がってたりとかするので、広いネットの世界の中でもちょっとたまによく見てみると実は近かったりとかするっていうこともあるので、そういう意味では人と人がつながってるね、 SNS の本来のこう役割っていうものが果たせてるんじゃないかなって僕思いますね。
ですね、いいお店をご紹介していただいたので、ぜひ皆さんお試しいただきたいと思います。さあ今後の目標とか夢、ビジョンなど宮下さん聞かせていただけますか？
はい、まあ、僕のちょっと今後の目標としては IT とレスキューっていうことをちょっと掛け合わせて海辺の安全をちょっと守っていきたいなっていう夢があります。 今回このコロナの中でもやはり海水浴場が開かれないということもあって、先輩のライフセーバーの方々もまあどうしようって悩んでいたところから始まったというところですね。僕自身がちょっと IT に興味もあったので、 IT とじゃあ今まで人の自分の中で大事にしていきたい人の命っていうところを組み合わせたことが何かできないかと思って今考えて、それに向けてプロジェクトを立ち上げて活動しています。
もうプロジェクトを立ち上げてるんですね。
はい、プロジェクトを立ち上げて、実際にまあ多くの大人の方々に助けてもらいながら、一個ずつ研究の機材を集めたりとか、実際に研究する準備を今整えています。
この発想、そして今の時代に合ったものといった感じがすごくしますし、ちょっと未来が見えてくるような、ちょっとこれからそのプロジェクトに注目してできることがあれば、私たちもねちょっとこう参加してみたいなといった、そういったものになります。そうですか、今後の夢目標、とても大きなものをお持ちだなと思いました。日頃心がけていること、大切にしていること、昨日もちょっと座右の銘お話をしていただいたんですけれども、改めて座右の銘など聞かせていただけますか。
はい、僕のちょっと座右の銘2つあるんですけれども、昨日お話しした Always Ready っていう言葉と、もう一つは Save the Life っていう言葉ですね、はい、この言葉自体は僕がライフセービングのジュニアクラブに参加しているときにやっぱ強く印象に残った言葉で、片方は僕の、師匠にあたる方がずっとおっしゃっていた言葉で、ライフセービング協会全体としてもこう強く言われている言葉だったんですね。本当に海っていうところをフィールドとして活動していく中で、自分の命を守ることの大切さ、そしてさらに人の命を守るっていうところを強く考えるようになったので、やっぱりそうですね、海に関わるこの町で活動する中でもしっかりここを意識して活動していきたいなというふうに思って、今自分の座右の銘としています。
これはいつ頃からの自分の中の大切な言葉になってるんですか。
そうですね、やはり2011年ぐらいの本当に東日本大震災も含めてそうなんですけれども、そこからやっぱり日本って大きく僕の中ではここから激動の年が始まったなというふうに思っていたので、その中でじゃあどうやったら人の命を守れるのか、自分の命を守れていくのか、そこを考えるようになりました。
とってもね、いい言葉を教えていただきました。これを常に、ね、心がけているということでご紹介していただきました。さあ、2日間にわたってお話を伺ってきました宮下さんからですね、このラジオを聴いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けておしまいにメッセージお願いいたします。
はい、今回このコロナの影響を受けてこの東京オリンピック自体がこう延期になってしまいましたが、新しくそのアフターコロナっていうことで新しい生活様式が求められていく中でも、じゃあ藤沢のこう魅力だったりとか特色みたいなものを、自分も一市民として他の皆さん方と一緒に新しくこう再発見構築ができていけたらいいなというふうに考えています。先ほどちょっと少しだけお話をさせていただいたこの IT× レスキューの防災、水辺の防災ということに関してもこれからやっていくので、もしご興味がある方は一緒にできたらなと僕は思っています。そういう時はよろしくお願いします。
なんかまたまたそういった活動を通していろんな輪が広がっていきそうだなと思いますし、いろんな可能性がやっぱりあるんだなといったことをですね、今週2日間にわたってお話を聞きながら本当に感じるところであります。まだまだいろいろ考えること、そしていろんな方たちと、ね、出会うことがあると思いますけれども、一緒にこの藤沢を盛り上げていって、ね、いただければと思います。今週は東京2020大会聖火ランナーに決定され、そしてこの藤沢でもいろんな活動をされているという学生さんでいらっしゃいます宮下空さんに登場していただきました。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。